ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ、始まりました。週刊ラジオ、お届けしますのは元気いっぱいマコと
デジャブハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気ですよ。
元気ですか。よかったです。
元気ですよ。
僕はテンションが微妙です。
はい、
テイク2です。という、しかも日にちが違うテイク2、
はい、そうです。
久々です。
1時間撮ってから、はい、来てきました。はい、テイク2です。でも元気ですよ。あの時より僕元気ですよ。
ああ、そうですか。
うん、あの時僕二日酔いで使い物にならなかった。
ああ、そうだったね、うん。使い物にならないって言ってた時だったね。
はい。今日は使い物です。
そうでした、そうでした。もういいよね。一回撮ったんです。
はい。
3日前ぐらいですね
。
3日前。全部終わった時に、また次回って言った瞬間、レコーディングボタンが押せる状態になってたのを見て、
はい、
驚愕でございました、はい、っていう、
崩れ落ちましたね。
っていうね、ちょっと久々にやってしまう。まあ初めてではないんだよね。前にもなんか、ずいぶん前ですけど、まあそんなしょっちゅうではないんですが、たまにこれがあると、うん、同じテンションで同じものを紹介するって結構辛いんですよっていうお話を、はい、したことがあるかもしれませんが、まあちょっと時間が空いたので、
はい、そうです。
なんか忘れた体で、はい、まあ最初から行きたいと思います。
うん。
どこまで行けるか。一つ目。
はい。
私も食べました。
はい。
高いカップ麺。
はい。
まこちゃんが紹介してくれておりました。うん、一蘭の500円弱カップラーメン。
あれを食べたんですね。新し
い。驚いてる、驚いてる。
ね、はい。
まあ、まこちゃんが紹介してくれた時にすでにストックとして持ってはいたんですが、
うん、
なかなかこう食べる機会がね、ちょっとその500円にビビってるわけではないんだけど、
はい、
ちょっとなんとなく構えてしまうところもあって、うん、ただまこちゃんが紹介してくれたから、まああんまり気負わず食べようかなみたいなので、おかげさまでいただくことができました。
はい。
僕買った時ちょっと時間が経てたので、若干スーパーで値引きっぽい感じになってましたが、それでも450円強、460円だったかな、うん、なんかそんな感じの、
ちょっと値引きぐらいですね。
ちょびっとだけ値引きされてるような感じでしたが、いただきました。で、まこうちゃんが紹介してくれてるときに、なんかこう、歯がゆい感じで聞いてたのが、ああ、そういうことかっていうのがよくわかりました。
わかっていただけましたか？
わかりました。美味しいのは美味しいんだよね。
うん。うん、
まあ、確かに美味しいわと、まあ、お店っぽいわっていうところなんだけど、いや、ちょっと待て。これ400、みたいなところで、ちょっとやっぱ歯が良くなっちゃうなっていうね。っていうのは、ものすごく遠くじゃないんだよね、特に僕は。多分30分もかからずに、お店で食べれると思うと、500円出してこれ食べるんだったら、まあ、ね、一蘭って、ちょっとお高だから、
そうです、ね、
倍以上にはなってしまうものの、あ、お店で食べた方がみたいな、
うん、
これはこれで結構あれなんだけどね。だからちょっとお店にはなかなか行けないよとか、そういう方にはもう全然ありですというか、結構お店に近いのでっていうところで、これで楽しんでいただくのはとってもありなんじゃないかと思うんですが、
うん、
個人的にはお店行きたくなるから、まあでもそういう意味では正解なのかな。
そういう意味では、
まあ、そういう意味では、ね、お店の誘導で、ね、される
商売的にはありです、
うん、ありなのかもしれませんが、いや、ただまあ確認できたからもういいかなっていう感じにはなっちゃうかな。
うん、
でもお店行きたくなった。確かに。久々に、なんかあんまり正直行かないんだけど、うん、あ、これは久々にお店で食べたいなって思いました。
はい。
あえて具が入っていないっていうね、割り切った形の麺なんですが、最初に、まあ、その感じは確かめました、
うん、
だけどやっぱり美味しくいただきたかったのでネギわっしゃり入れていただきましたと、
はい、
美味しゅうございましたって感じでございます。
これに近いシリーズじゃないですけど、
うん、
天下一品のカップ麺が出てますね。
これそうそう、まあ僕のところでもチラチラチラチラというか、うんうん、もうあちこちで買える状態なので手に取ろうと思いながらまだ取れてないんですが、
値段もね500円とかそういうのじゃない普通の値段だったんで、
そうだよね、
とりあえず買っときましたよ1個。
あ本当、
うん、
っていうかすごいよねあれ、反応がこう SNS とか見てると、うん、このラジオに関係なくいろんな人が上げてる感じが、ね、超やっぱ天一さんはね、ものすごくファンが多いのかなっていう、う
ん、まあ、初めてのカップ麺化だったんですかね、なんかそういう
っていうことなのかね、
うん、のよく見かけましたけど、
この一蘭のカップ麺もね結構やっぱ高いのとこの割り切った具が何もないみたいなところとか、うんうん、いろんな意味でね、これが出た当時にもいろいろ上がってるのは見かけましたが、この天一に関してはまた一段こう数が多いというか、
そうですね、
見かける機会が多くて、でも結構皆さん買ってますねみたいな感じがしますが、うんうん、これもチャレンジしてみたいと思います。
はい、
で、次はベビースターの食べ比べしてみましたと。
あ
ボーボーボー、今棒になってる、棒になってる。
え、そうなんですか。
そうしましたね。そうそうそう。そういうテンションでいこうね。はい、ビビスタ、初めて見るパッケージのがありまして、つらいな。はい、なんかね、アルミだけ、なんか、うん、ビビスターのパッケージって、だいたいこう、面がいっぱい映って、てるのにプラスベビースターのキャラがいたりとか、
うんうん、
ベビースターのテキストロゴみたいなのがあってパッと見でよくわかるパッケージじゃないですか。
ベビースターのガチャーっと映ってるやつですよね、
うんうん、今回のは、本当にほとんど銀、
うん、
デザイン忘れたんじゃねって一瞬遠目で見ると思うぐらい印刷するの忘れたんじゃないかっていうような、まあ、銀色のパッケージ、うん、アルミむき出しみたいな感じ、うん、まあ、でもちゃんと近くに寄るとベビースターラーメンという、ただいつものロゴではなく英字で書いてあります。
はいはい、かっこいいやつ、
うん、なんかちょっとこじゃれたデザイン、
うん、
で、ベビースターの麺も一応いるんですが一本だけ、
一本だけね、
一本だけ
一本だけね、はい、
で光ってます。
お、
なんかかっこいいんですよ、なんか、
ね、
ベビースターラーメンじゃないみたいみたいなかっこいいデザインのパッケージ、
ちょっとこじゃれてますね、
うん、
こじゃれてるっていうかなんかね、うん、かっこいい、
まあ、このおやつカンパニーのロゴがなかったらパチモンじゃねえのかっていう、なんか別の新しいもんじゃねえかって思うぐらい、
うん、
なんか見た目が違います。で、まあ、思わずこれは取るしかないでしょうということで、
はい、
で、買っていたんですが、まあ、ちょっとやっぱこれも時間経ったかな、少しストップしちゃいましたけど、
うん、
まあ、早速食べてみましょうということで中本の小丼に、
あ、はいはい、
入れまして、さすがに全部はね結構大きい袋なんですよ。ベビースターラーメン 40% 増量の袋よりもちょっと大きいぐらいな感じ、
おお、でかいでかい、
なのでこれはちょっといっぺんに2つは食べれんぞというところだったので中本のセブンイレブンでゲットした小丼にわしゃわしゃっと出してみました、
うん、
見た目は違いがわかります。麺自体の大きさとか太さとかは全然変わんないんですが色がね若干違います。これ写真下手くそだな、うん、俺差が分からないですけど実物見るとね、若干このニューパッケージというか、
うんうん、
こじゃれたパッケージの方が色がちょっと濃いです。
若干濃いですね、
うん、若干濃い、うん、で、いただきました。まあ普通のこれまでの まあ我らがベビースターラーメンをまず、まあしょっちゅう食べてるから分かってるんだけども、
うん、
一応こっちから食べてみました。
はい、
まあまあいつもの味ですよ、
うん、
安定ので、確認したところ、次この新しいどこの馬の骨とも分からん新しいベビースターラーメン食べてみました。
はい、
美味しかったです。
おい、はい、あのね、違いは
直接、まあ、直後に食べてるから、
あ、
なんかねちょっとコクがあるというか濃いというか、確かに違うのは分かるんですよ、
うん、
だけどこれ違う日にこれベビースターラーメンどうぞって食べた時に、あれこれいつもと違うじゃんみたいには多分ならないと思う、
うん、
普通に、あ、いつものだねって食べちゃうぐらいな感じ。
わかりました。
あの、まあ、こだわりチキン味って書いてあるから何かこだわりはあるんでしょうけど、
でしょうけどね、
私のバカ舌では多分並べて食べないと違いがわかんないぐらいな感じ。ただ、はい、あの続けて食べたらわかりますっていうぐらい、バカ舌でもそれはわかります、
うん、
だけど多分普通に食べたらわかんないと思います。
そのぐらいの違いなわけですな、
な感じです、
はい、
なのでまあ話の種に見かけたら、っていうかこれ売ってなかったんだっけ、
もう売ってないんじゃないですかね。僕は見たことないです。
ないんだ、
うん、
もう地域が限られたかもしれませんが、もし見かけてみたら試しに買ってみるのはありかと思います、
はいはい、
まあ外れはないです、うん、まあ予想してたのとちょっと違うかなぐらい、うん、
ベビースターといえばベビースターです、
はい、ベビースターラーメン好きな方は外さないので大丈夫です。試してみてください。で、外したというか、想像がつかなかったのがつい最近です。 4、5日前、この前回の失敗した収録の前の日だか当日だかそんぐらいに食べました、
はい、
まるちゃんの鴨だしカレーうどん、
はい、
このまるちゃんのシリーズ、赤いキツネの緑のタヌキ、その逆があったりとかありましたが、
うん、
鴨だしのそばがあるんだよね、もともと。
はいはいはい。
で、黒い豚カレーっていうのがうどんであります。
ありますね。
どっちも好きなんですよ。
うん、
黒い豚カレーもすごい好きだし、
うん、
鴨だしそばも好きだし。
美味しいですよね、どっちも。
うん。
うん、
で、もう鴨だしのカレーといったら、まあ、間違いないじゃないと。
うん、
これは絶対大丈夫でしょ
う。まあ大丈夫でしょう。
と思って、なかなか普段最近まとめ買いって一回食べてないやつはだいたい一個から始めるんですけど、
はい、
これは俺知ってるしどっちも、
うん、
だから間違いないからっていうことで、花から二つ買ってみました。
ざわざわ。
なんか。ちょっとあの一発物的な危うさがあり感じもしたので、
うん、
買っとかないと惜しかった時に買えないよなっていう心配もありの、ね、どっちも知ってるから買っといて大丈夫だろうと思って買ったんですが、
が
なんかね、確かに鴨だしなんですよ、
うん、
お、鴨だしじゃん。で、確かにカレーなんですよ。
お、間違ってないですね。
間違ってないんですよ、
うん、
なのであの想像できてしかるべきだったんだけど、
はい、
なんか違うんですよ。
あれ？
なんでだろうっていうぐらい。いや、確かにどっちもいると、なんか僕の中ではちょっと違う方向に二人が揃ってしまったかなっていう、
うん、
向き合って2人で立ってほしかったんですが、なんか背中を向けて2人が立ってるみたいな感じ。まあでもね、なんか喧嘩してるとかいう感じではないんだけど、
うん、
なんだろうな、ちょっと方向性が、でもね、書いてあること間違ってないんだよね。鴨だしだしカレーだしみたいな、
うん、まあね、
あのね、カレーが鴨だしで甘くなってるの。
ああ、鴨だし確かに甘いですもんね。
うん、鴨だしのそば確かに甘いわ、確かにこういう味だったわって食べるたんびに、すするたんびに、 こうだろう、間違いねえだろうって言われてる感じがするんだけど、うんうん、
何か間違ってないですが何か
そうそうそう、でもなんかちょっと違うこと想像してた俺ごめんなさいみたいな、そんな感じだったので、もう一つ、ちょっと確認しながらもう一回食べてみたいと思います。
頑張ってください。
はい、ということで、あのね、ちゃんと想像できる人っていうか、本当にこう2つ足したらこうなるね、ちょっと一回考えてから買ってみてください。うん、パッと飛びつく前に一回、15秒でいいので、うん、これだろこれだろ合わせると、うん、ちょっと あっていうね、一回考えてみると、もしかしたら
自分に向けて言ってますね。
わかるかもしれません、はい、ということでございました。
はい、
鴨だしそばと黒い豚カレーを探して買っていきたいと思います。
おい、
はい、でお店、まず、亀戸にお仕事で行ってまいりました。
おいおい、
で、一人ではなかったので一緒に行った人とどこでご飯しましょうかという話になり、で、なんか一応立ててくれてどこでもいいですよって言われたんですけど、うん、なんか申し訳ないなっていうのもあったので、じゃあ僕が何店舗か候補をあげるのでそこから選んでくださいと、
はい、
いうことで挙げたのが、この亀戸餃子、
おうおう、
とマニッシュ
餃子、はい、
おう、ともう一点ちょっとごめんなさい名前忘れたんだけど3店舗、
うん、
町中華っぽいお店があったのでそこをチョイスしました。うん、で、その方が選んだのが亀戸餃子。
お、餃子ですね。餃子ですか。
でした。せっかく亀戸だったので、はい、亀戸餃子にと。で、ここで、ここ来たことあると。
お、
目的には。
はい。
で、ラーメンとかも食べた覚えがあると。
あ、そういうことね。
うん。なので、まあ、ラジオ的にもネタになるし、じゃあ亀戸餃子行きましょうか、
うんうん、
ということで行ってまいりました。
はい、
これ行ったのが、このまあ昔やってた番組の食い倒れ万歳という番組で、
うん、
多分最初にみんなで食いに行ったのがここだったんじゃないかなと。でその時にまあちょっとゆっくり座敷に座って小一時間もっといたのかなっていうぐらい、こう、なんか、ゆっくりしたイメージがあったんですよ。
はい。
なので、で、ラーメンとか、まあ、もちろん餃子も食べの、ラーメンとかチャーハンとかも食べたような気がするな、みたいなイメージだったので、もうこれはもしかしたら、ラーメン、チャーハン、餃子みたいな感じかみたいな感じで、
はいはい。
突撃したところ、
はい。
まあ、お店入ってすぐ、カウンター席、二人だったのもあって、カウンター席に通されまして、う
ん、はい、
餃子二つ出ます。
ん？
って言われます。
はい。何も言わずに？
そうそうそう。もうね、結構唐突に言われるので、一瞬、なんか、キョトンとなる感じ。餃子二つ出ますから、みたいな。まあまあ、まあ、それぐらいは別に出されてもいいんだけど、うん、でも、ちょっと選ぶ、メニューも見てないんですよ。本当に座って、うん、さてどうしようかなってメニューを探してる間にそんな感じ。ただ、まあ、メニューって言ってももう、餃子しかないんですよ。
あれ？
餃子1枚いくら、2枚いくら、3枚頼むといくらみたいな。まあ、値段表みたいな感じ。価格表みたいな。
メニューじゃなくてね。
うん。もうね、従業員の人が何人前って言われた時にすぐ金額が言えるように表を作って置いてありますみたいな、そんなのしかなくて。あれ？と。
ラーメンのラの字もない。
ない。もう、専門店。あれ？と思って。その人にも餃子だけじゃないよねみたいな話をして、うん、なんかラーメンとかチャーハン食った覚えがあるんだよねみたいな感じで言いながら入っちゃったので、うん、一緒に行った人もキョトンですよ。
まあそうですわね、
うん、まあまあまあ、でもとりあえずね2枚は出てきちゃうわけなので、
うん、
まあ食べてから考えようかみたいな感じで食べていたんですが、
はい、
まあ美味しいんですよ。まあ専門店だからね。
専門店ですからね。
で、二皿、一皿が5個 なので、うん、2皿は何にも言わず出てくるので10個
は2皿っていうのは1人2皿なんですね。
そうそうそうそうそう。あ、そうそうそう。なので、4皿出てきます、
うん
うん、でもね、まあ、1つがちょっと小ぶりなタイプなので、まあ、1皿2皿か、だから2皿で10個食べても全然まあ余裕、お腹も空いてたし、
うん、
なんなら5皿ぐらいはいけそうだけどみたいな。
首倒れ、はい、
だけど、今回はもう1皿ずつだけ、なんかね、2皿出てきたと同時ぐらいに追加どうします、うん、みたいな。
随分ともう来ますね、ぐいぐい。
まあなんかね、うざっていうほどではないんだけど、なんか面白いノリで、うん、まあでもそういうテンポで食べるんだろうなっていう感じの雰囲気、ワンコそばじゃないけど、ワンコ餃子的な、はいはい、もう本当 にまあこれ見ていただくと、3皿目が来た時点でまだ2つ残ってるみたいな感じ、
うん、
っていうぐらい、もう最初の2皿は本当にすぐ出てきたしねっていうぐらいな感じだったんですが、まあ1皿はちょっと追加してみようかっていうのもあったので3皿ずついただきました、
うん、
で、プチ情報ですが、3皿目、まあ1皿でも追加するとデフォで出される2皿にちょっとでも追加すればもやしがついてきます。
うわ、お得。
プレミアもやし、なんかすごくね、ここはすごい押してたお店のおばちゃん、
プレミアもや
し、これは3皿目頼んでくれた人にしか出さないのよって、
お、特別なのよってい
う感じで、ちょっとこれ写真はラー油の、からしを乗せちゃってますが、これは普通に素の状態で出てきます。からしは僕が勝手にかけただけなので、ちょっとナムルっぽいもやしがついてきます。
ちょっとごま油あえて、
うん、入ってる感じかな、はいはい、うん、美味しかったですよ、
うん、
っていうところで、まあ、3皿食べ、ちょっと餃子でお腹いっぱいにするのは微妙だよねっていうので、2人とも顔を合わせて了解が取れていたので、
うん、
ではということで、この亀戸餃子を出てちょっと左斜め向かいを見るとあります。
ああ、
さっきももうお名前出しちゃいましたが、
はいはい、
塩生姜ラーメン専門店マニッシュさんに行ってまいりました。
夢店、
夢店ね。ね、ここの店舗ではなく神田かなんかの方のお店をずっとチェックしていて、というか結構ね、夢店だから皆さんいろいろ情報を上げられているのをちょっと拝見していて、一回行ってみたいなっていう、
うん、
で、まあ、仕事でしょっちゅうではないんだけど通る道のところにあって気がついたので、おわ、ここだったら来れるじゃんと思って、今度来よう今度来ようって思いながらなかなか行けていなかったのが、亀戸でいただくことになりましたという感じでしたが、うん、まあ餃子3枚食べてるからね、まあいろいろ悩むあれもなく、
うん、
一番無難なこのマニッシュさんをちゃんと味わえるスタンダードなやつだけにしておこうっていうことで、塩生姜ラーメン。
だいぶ軽く言ってますけど、餃子3皿食ってますよね。
うん。
うん、
食べました。
はい。
まあね、
はい、
5枚いけるとか言ってましたけど、3皿でもね、はい、結構、大丈夫な感じ、これでもいいかもって思わなくもない感じだったんだけど、まあでもせっかくなのでっていうので、まあ、マニッシュさんは一回行ってみたいなっていうのもあったので、まあ一緒に行った人がこれじゃ足んねえよっていうお顔をされていたので、
そうかそうか、じゃあ
仕方なくね、
仕方なくですね、
うんうん、お付き合いということで、
はい、
行かせていただきましたというか付き合ってもらったんですが、はい、でいただきました、生姜ラーメン、この番組でも、過去に紹介しておりますが、まず池上の生姜ラーメン美空さんに初生姜ラーメンのお店で食べまして、
うん、
まあ、ここで結構うわうまっていうね、ただものすごく生姜がこう前面に出てる感じのラーメンだったっていうで、まあ、美味しくてその後リピートもしてるぐらいな感じであったんですが、
う
で、そこからちょっと入って神保町の甲斐さん
出ましたね。
ここも生姜ラーメン有名なところだったんですが、はい、この美空さんで食べた後で、まあ、甲斐さんいただいたんですが、まあ、美空さんとはまた違うこの生姜の効かせ方っていうのかな、
うん、
この生姜って結構尖ってるというか、この食材としてすごく強いイメージがあるじゃないですか、
うん、ありますね。
でその生姜を前面に歌った冠した名前をつけてしまうとすごく固定されるようなイメージがあったんだけど、
うん、
こんだけお店によって違うんだみたいなっていう風に思っていたところ、マニッシュさん、まあ3店舗目だからね、まあどっちかに被るだろうなって、
まあまあまあ、
想像としては美空さんに近いのかなっていう想像で行って思ってずっとイメージして行ってきた感じなんですが、まあ出てきた感じがこんな感じ、はい、
うん、
ものすごく透明感のある塩スープ、う
ん、はい、
だけど、表面も結構ね油が浮いてる感じなんですよ、
うん、
なので塩ラーメンって考えると結構コクがあって塩気が強くてみたいな見た目のイメージで、
うんうんうん、そうですね、
すすってみたところ、
はい、
ちょっと想像を外れた、
うん、
塩気はねちょっとマイルドかなな感じ、
うんうんうん、
ただすごくコクがあるお出汁、その塩気と油のコクで塩ラーメンっていうイメージじゃなくて、すごくお出汁が効いてて、塩気はむしろちょっと控えめなぐらい、もうちょっと塩気があってもいいかなって思ったぐらい、
うん、
だけどそれを補うかのようにうまく生姜が後からこうふわっと香ってくる感じ。ああ、そう
だ、生姜だった、
うん、うん、なのでこれはすごくバランスが綺麗、こう見た目っていうのもあるんだけど、こう食べた時にこうお出汁とその生姜の具合、あとこの麺すすった時の感じっていうのかな、こう整ってる感じ、すごく綺麗なラーメンだったっていうイメージでした。なので本当にね、3カ所の生姜ラーメンいただきましたけど、それぞれ特徴があって、生姜ラーメンっていうくくりでこんだけいろいろできるんだっていうね、ちょっと驚き
すごい
でございました。っていうかこの生姜ラーメン
具材もおしゃれですね。
あ、そうね、チャーシューが鶏のチャーシュー、低温調理なのかねこれって、
ちょっとピンクっぽいですよね
っていう感じと、まあ青菜と、ネギと、これ何なんか
かいわれ大根みたいな
みたいなのがちょろっと乗ってる感じ、
うん、
まあ、これはだからやっぱ具材もその生姜の塩スープに合う感じで、もちろんそういうふうに考えてるんでしょうけど、うん、非常になんかねバランスが取れた美味しいラーメンでございました、
うん、
っていうことなので、まあ、それぞれまたこう、ね、行きたいお店になったなっていう感じですが、うん、気になってたのがね、
うん、
この塩のつけ麺、
うん、そうそう、
塩生姜つけ麺っていうのがメニューにあったのがすごい気になってたんですよ。だってちょっと一瞬生姜つけ麺いっちゃおうかなって思ったんだけど、まあ、ちょっとやっぱりスタンダードなやつを一回食べてからかなっていうので今回は、控えたので、次行ったらつけ麺食べてみたいと思います、
うん、混んでましたお店は。
ね、時間がちょっと3時前っていうので、うんうん、お二人ぐらいかなっていう感じで、カウンターだけのお店だったので、あの二人だけでもちょっとこう、まあ、いっぱいじゃないけど、まあ、それなりに埋まってるような感じ、僕らが入って4人いた状態だったので、
うん、
で、まあ、あの対策としては全部にボードが立って、
あ、お店、はいはい、
各席ごとにはボードが立ってる感じで対策は取られているようです。
うん、マニッシュ行きたいんですけどね、
うん、
どうもね振られてて。
ああ、そうなんだ、タイミングが合わ
ず、うん、なんかね改めて調べたら、
うん、
あの塩生姜の店3店舗もあるんですね、マニッシュ、
うんうんうん、
で初めて見たんですけど昆布、うん、マニッシュの昆布のお店もなんか2店舗あるらしくて、
ほうほうほうほう、うん、
ちょっとねそっちも行きたい。
塩生姜が僕が知ってたのはこの神田で、まあ、今回亀井と、
うんうん、で浅草、
浅草、あ、張り紙がしたと
新生姜のお店があるらしく、うんうんうん、その他に蔵前と東日本橋、
うんうん、
まあ、そっちが昆布のお店、うん、全部あの23区の東の方になんか集中してあるっぽいですね。行ってみたい。
東日本橋ちょっと行けるかな。昆布もちょっと試してみたいですね。
うん。
うん。
行きたいです。
ことでございました。
はい。
確かにここから以上でございます。
はい、ありがとうございます。では僕はまずカップラーメン。
うん。
ドン・キホーテ限定麺。
うん。
うん。
激辛。これだから。
うん。
見たことないもん。
そう、激辛の殿堂、マーラー火鍋ラーメン。
うん。
うん。激辛の殿堂っていうのはね、激安の殿堂、ドン・キホーテにもじってる。
はいはいはいはいはい。っていうことなんだ。うん、もう本当にじゃあ、あれなんだね、コラボな感じなんだね。
そうですね。ドン・キホーテ限定らしいです。
うん。
パッケージがね、やたらもう、シビウマとか、真っ赤っかな感じで、うんうんうん、買ってくださいっていうのがねパッケージから伝わってくる。
うんうんうん。買ってください。
好印象な感じです。
狙われてる感じだよ。
狙われてる感じです。で、パッケージ上見るとシビウマ、花椒、ビリビリオイル、
うん。
もうね、買ってくださいっていうオーラがギュンギュンギュンギュンきます。
なんかちょっとパッと見が前に紹介してくれた韓国系の辛いやつのパッケージっぽい。だから日清のやつじゃないみたいなパッケージだよね、うん、
ですね、
うんうん、
でまああまり期待せずに、
うん、
こういうのは辛い辛いパッケージ見てもそんなに辛くないことはあるので、
うん、うんうんうん、
まあ、おやつ程度に買おうかなという感じで買いました、う
ん、はい。
で開けてみたら肉が火薬の肉がねゴロゴロ入ってるんですけど、
うんうん、
つくねなんかほうほうほう割とゴロゴロした大きめの肉が、
うん、
8個ぐらい入ってて、
うん、
まあ、あとネギ、まあ、そのぐらいですね、うん、で麺がちょっと平打ちっぽい感じ
だね、うんうん、
でこれ作ってみたところ結構ね、うん、麺の見た目はもうドストライクで好きな
見
た目なんでちょっとね、
うん、
期待値がググッと上がりまして、
うんうん、
で改めてパッケージを見たら、
うん、
辛さレベル5と
うん、
しびれレベル2とあったので、
あ、しび意外とあれなんだね。
うん、控えめなのかなと。
うんうんうん。
もっとしびしびしてんのかと思ったら、そうでもないかなと思って、うん、まあ天ぷらのオイルをまず入れずに食べてみたところ、
うん、はい、
結構辛い。
お、
辛いけど結構うまいと。
へえ、
うん。
ただ辛いだけじゃないパターン。
う
ん、
そうそうそう、うまいぞ、うん、これは。
うん。
これはちょっとオイルを早く入れなきゃということで、
うんうん、
入れまして食べてみたところ、うん、辛さがまず一段階上がりまして、
うん、
でしびしびもやっぱねぐんと上がりました。
お、あ、このオイル入れなくてもしびはいるのはいる、
若干かな、 ほぼいないぐらいの感じかもしれないです。このオイルがしびれる感じ、
うんうんうん
うん、ただねこれちゃんと混ぜて食べないと
うん、
オイルだけ先に吸っちゃうので、
ああなるほどね、
僕そうした僕がそうしちゃったんですけどね、
ああなるほど、ね、
あんまり混ぜずに食べちゃったんで、
うん、最初の方にこう上、うん、浮いてる部分をすくっちゃう感じなのか、
うん、2,3 口でもうシビオイルをなくしてしまったという、
いやそれすげえシビだみたい
そうそうそう、
はい、
いやもうちょっとちゃんと混ぜてね、
うんうん、
食べればよかったなとは思うんですけど、結構これ良かったですね、
へ、
うん、
これはもう一回買おうかなっていう感じ。
1,2 個は買ってもいいかな、箱では買わないけど、
うんうんうん、
これを食べたい気分の時はあるなと思いました。
あ、なるほどね、
うん
うんうん、
これは良きです。
お、
うん、まあ、ドン・キホーテでしか買えないでしょうけどね。
うん、ね、これドン・キホーテ自体がそんなにいかないからな、
うんうんうん、
なのでなかなか、うん、見えることがないと思いますが、
はい、
うん、
で次、
はい、
ね、収録を改めて するにあたって気持ちをちょっとね新しくしようということで
そうだよね、これやってないよねと思ってあれ俺この話したっけなって今さっきずっと思ってたんだけど、
昨日食べましたチーズカレー&チリトマト、はいはい、あの例の合体シリーズ、先ほど合体してましたけど、
うん、
まあこっちも、
うん、
まあ見た目でも味は想像できますよね。
うんうん、まあまあなんとなく
チーズカレーとチリトマト、もうカレーにトマト入れるご家庭もね、うんうん、結構ありますから、
うんうん、
うんうんうん、合う、絶対合うだろうと、
うん
うん、ということで期待して、例の蓋止めを開けましたところ、
うん、
2箇所破きました
これ結構いろんなとこで上がってるね、破けるっていうのは、ね、うん、やっぱりね、
破けますよこれ、
これは失敗だったね、
不器用なだけなのかと思いましたけど結構みんな破いてる、
みんな破いてるね、
うん、で見たら中に、うん、まあカレーっぽい感じとトマトっぽい感じ、
うん、本当にこのもう開けた状態がもともともうここで合体してる感じが分かるっていうのがすごいよね、
うん、うん、でまあ作ってみてもう香りもカレーとチリ、
うん
うん、まあトマトがそこまで香りはなかったかな、
うんうんうん、
ただ食べてみたら想像通りの味、
うん、
トマトカレー、前回 の、 あのシーフードとカレー
は、うん、はいはいはい、
ちょっと中途半端な感じがしたんですけど、
うん、
これはねもうそのままです、
うん、
まあ、美味しい美味しい、
ありな感じ、
ありありありです。で一口食べて、
うん、
チーズパウダーっていうのが上についてたので、
うんうんうんうん、
入れたんですけど、
うん、
後で気づいたんですが、
うん、
蓋の上で温めないでくださいバリッバリ温めました。はい、まあでもね
よく出てきたね、こういう
問題なく出ましたよ、溶けず
によかったね、
うんうん、これかけてさらにマイルドになって、
うん、うんうんうん、
美味しかったです。
うん、これは買ってもいいかな。これもう見かけなくなったの、うん、あんだけ並んでたけど、
うん。うん。よかったです。まあでもね、普通のやつ買ってきて混ぜりゃいいんで。
うんうんうん。
まあ、2食分になりますけど。
2面満だけどね。
うん。って感じです。
はい。
で、まあ前回紹介した、うん、はい、すごい煮干しラーメンない。
うん。
の冷凍自販機麺を、
うんうん、
ちょっとねまた食べたくなったのでリピートして作りましたよと。
はい、
うん、もうやっぱりうまいっす。
いやーこれね、まあね一回見ちゃってるからなんだけどこれすごいよね、やっぱこの、まあ、どんぶりうまいのを使ってるっていうのもあるけど、
うん、
本当にお店のかなって思うよね、うん、これだけ見たら
お店のですよこれは。
ね、
お店です、もう湯煎するだけなんで間違いなく同じ味ができます、
うんうん、
ちなみに今かっぱ寿司で、
うん、
このナギのコラボラーメンが出てるらしいんですけど、
へえ、
まあ煮ても煮つかないらしいんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
おお、
まあ、それに比べてこの完成度、完成度っつうかもうそのままですからね、
うんうんうん、
直送、お店直送って感じだから、
ね、入ってるのが、
うん、
スープのパック、
うん、冷凍ね、
チャーシューの袋と麺の袋、
うん、でチャーシューの中にメンマが隠れてます。
あ、これメンマも一緒になってるのか、うん、でまあこれを袋ごと湯煎、
そう、麺以外は全部湯煎して麺は普通にお湯で茹でる、
うんうんうん、
とあら不思議、そのままの味ができます。
うん、
一つ注意しなきゃいけないのが、
う、ね、うん、
このナギの場合は辛煮干しだれというか、
うんうん、
辛いだれタレがあるんですけど、
うん、
それもガチガチに凍ってるんで、
うん、あ、そうか、これなんか醤油だれ入れみたいな、ちっちゃいボトルに入ってるのがそうなんだけど、うん、そのままかけちゃいそうなイメージだけど、これもそうだよね、凍ってんだもんね、
凍ってますので何かしらの手段で、
うんうん、
温めて溶かしておかないと出てこないです、
うんうんうん、
これが。
あ、なるほどね、
うん、まあ鍋の蓋の上に置いとくとかね、
うんうんうん、
湯煎するのはちょっと怖い感じするんで、
まあ、このボトルがね、うん、どうなんだろうって感じがするから、まあちょっと早めに 出しとくとかする、うん、中音に戻すみたいな、ね、あれが一番いいのかな、
うん
うん、
いやいやこれはね本当冷凍自販機シリーズは全国に広がってるのです
ごいよねこれが、うん、えちなみにこれでいくらなんだっけ
これ1000円です
1000円か、
うんまあ、お店で食べて850円とか、うん、確か900円とかそんなもんなんで、
うん、
まあプラス100円200円って考えたらあり
ですよ。そうそこなんだよね、はい、だからこの一蘭のカップラーメンの500円 と、
はい、
まあ、一蘭のあれはなんか下げちゃうようで申し訳ないけど、うん、この1000円の冷凍ってなった時にこの1000円はかなり お店に近いというかもうほぼお店の状態になるわけなんだよね、うん、でもこの一蘭のは500円で半額なんだけどもどうもなんだよね。
どうもなんですね。まあまあ、もう一蘭先輩の話はもうやめてください。
いやいや、これはまあ、これで美味しいからありなんだけど、うん、でも、その値段の感覚と、あ、この、これだったら1000円出してもう一回買おうって思うのかっていうところの、うん、その差が出ちゃうところなのかなってい
うね、うんうんうん、
感じ。まあ、でも、自販機がね、近くにあるといいなって感じがしますけど、うん、
いやでも相当増えてるらしいですよ今。
あ、そうなんだ。
ラーメン屋以外でも本当カレー屋さんとかでも、
はいはいはいはい、
カレーとかもいろんな、まあ、食品、うんうんうん、食べ物屋さんで結構やってるっぽいので、
うん、
うん、要注目です。
でこうなんかうまくパッケージ、まあ、自販機にするからこういうパッケージにしとかないと機械を通せないっていうのがあるのかもしれないけど、うんうんうん、こういうふうにパッケージされてることによって持って帰ってきてちょっとストック冷凍庫に入れとくっていうのにもしやすいよね。
そうですね、うん
うん、でまあこの置いといてお店のこの感じを食べたいってなった時の満足感を満たせるのがお店が100としたら結構な90何本みたいな感じでできるわけだから、うん、
そのぐらいでいけると思います。
それがかなりね、やっぱりどうしてもなんだろう、お店にはいけないけどこれで結構満足させるみたいなカップラーメンって僕の中にはあるんですよ。家系食べたいんだけど、うんうん、ちょっとお店に行ってられないからって食べる家系のラーメンだったり九州のラーメンだったりっていうのが、はいはいはい、うん、なんかそういうここぞというか、あのちょっと我慢というか、その今のこの欲求をある程度満たすためのツールみたいなのがあるんだけど、
うん
うん、ツール違うなためのカップ麺みたいな、
うん、
もうこれがあったらお店、さっきの一蘭はお店来てえなと思ったけど、これ食べたらお店行かなくてもいいやんになりそうな、
うんね、
それはまた逆のあれが、
まあまあ、まあ、
違うところが相反する部分ではあるんだけど。
でもね、今これすごい凪の話してるじゃないですか、
うんうん、
今めっちゃこれ食べたいんですよ僕。
おお。
でもね、今買いに行けば売ってるんですよ、うん、これが。
それいいよね。そうだよね、
歩いてって買ってくりゃね、30分後には作ってくれますよ。
だよね。あとその時間が、営業時間が関係ないもんね、うん、
ないですね。
夜中、うわ、なぎ食いてーってなったら
食べれますよ。
買えるっていうのはすごいよね。
夜中にひろたのチャーシューが食えますよ。
うわ、食ってみたい食ってみたい。
はい
はい、ということで、
うん、よう期待してください、このシリーズは。
ね、ここら辺が自販機が近くにできるのを楽しみにしてます、
うん、はい、
はい、
でお店1個だけ、
はい、
1個だけで紹介するあれじゃないですけど、
うん、
今年も行ってきましたコンピラソー、
はい、これね、
コンピラソー
ちょっとびっくりだったけど、まあ何回も紹介しているので、はい、まあもう皆さんご存知かと思いますが、営業期間が限定されてるお店、
限定されてます、10月1日から5月末まで、
はい、
5月31日かな、うん、
はい、
の営業で、それ以外の時期はやってません
っていう、ね、
というお店
で、なんかつい最近、
うん、
もうすぐ営業期間終わっちゃうからっていうことで紹介してもらった 気がしていたんですが、
ですが
もうやるんだね。
空いてしまいました。10月過ぎたので。
早いな
ぁ。
っていう、はい。
もう、感じがしました。でもう大行列ですよ。
で
も大人気なので、行ってきましたよ。
うんうんうん、
で、まあ毎回ね、今年の一杯目は何にしようか悩むんですけど、うん、
はい。
まず、こってりかあっさりかで、
うん、
いつもこってりを選んでしまうんですが、
はい。
今年はあっさりにしようと。いうことで、でも塩もいいな、醤油、塩
いいな、悩むね、これきね。
すごい悩んだんですけども、
はい、
あっさりのメンマ中華、チャーシューのせ、
はい、はい、
でオーダーしました。
チャーシュー、あ、そうか、うん、
そう、はい、チャーシュー麺でオーダーすると900円なんですけど、
うんうん、
メンマ中華そば、あ、違う、メンマ中華そばで注文すると、チャーシューが1枚も入ってないんですよ。
うんうんうんうん。
ただ、そこに120円プラスして900円にすると、
うんうん、
チャーシュー2枚だけ乗っけてくれます。
うん、
それで
普通の中華そばはチャーシューもメンマも乗ってる。
乗ってます。
なるほどね。
うん、
メンマ中華にしちゃうと、
メンマ中華にすると、メンマはこうなりますと。
なるほどね。
はい。
あ、なるほど。
もうジェンガが乗ってきます。
うんうんうん。
はい。これがね、このメンマが好きなんですよ、このでかい。
そうだね、この普通のメンマが増えるんじゃなくて別物が乗ってくるから、このこっちを食べたい人はメンマラーメンを頼まずらずを得ないってことなんだ。
そうで、ノーマルのメンマも若干増えてるはずです、これ。
ああ、なるほどね、
うん、これで、あっさり、久しぶりのあっさりですけど、
うん、
食べてきましたと。
はい、
お、間違いなく美味しかった、美味しかった
この麺食べてみたい。っていうか、こってりとあっさりの差って何なの？
多分ね、油の量とかだと思います。
このスープの澄んだ感じがダクるとかそういうことではないんだ、ね、
ダクるわけではないです。
ないんだ、
うん、
うん、
ただ麺がね、毎年配合とか太さとか、
うんうん、
若干変えてるっぽいんですけど、
今
年、去年よりもなんかちょっと細くなったような気がするレベル。
うん、なんかもうちょっと太かったイメージだけどなってちょっと見ましたけど、
うん、しかし、うまさには変わりがありません。
うんうんうんうん、
大変美味しゅうございました。
うん、
いや、美味しかった。
なるほど、
はい、
一回ここ食べてみたいんだよな、
はい、
っていう。ちょっとこのメンマのまこちゃんのチョイスは僕はちょっとパスなんだけど、
うん、あ、そうだ、メンマがメンマがお嫌いでしたね。
普通の中華そばでいいかな、はい、みたいな、
うん、
ただこの塩とこってりあっさりのこのね、3択、
うん、
あ、塩にこってりあっさりあったりするの？
そ
の
ことない。塩はないはずです。
あ、じゃあ3択だね、
うん、
悩みそうだねっていう、ちょっと気になります。
はい、美味しいです。
ありがとうございます。では、シャープラジオのコーナーに行きたいと思います。
はい、
今週は9月28日のカリエンさん。
はい。
あ、取りすぎちゃった。9月28のカリエンさん。10月1日を待たずして例の禁断症状が、
うん、
ということでいただいた禁断症状とは、まあ、さっきちらっとお名前が上がっておりました。
はい。
天一さんですよ。
うん、また天一出ましたね。
ただね、まあこれ前回のそのダメだった収録の時にも言ったんですが、この路面店は僕見たことがなかったのかも。
うんうん。
あのこの丸、濃厚の濃がこう丸に囲われたこの看板と、
うん、
天下一品ってでっかい看板。
うん。
この店構えは見たことがないわと思ってちょっとびっくりしてました。と ということですが、もうね、なんか天一の絵が最近目にすることが多くてうわ食べたいなっていう、ださっきのカップ麺をとりあえず食べるかお店に行っちゃうかみたいな、ね、うん、感じですが、この禁断症状の天一なのか、横に乗ってるのもすげえ気になるチャーシュー丼なのかな、っていうこの隣の丼も非常に気になるところでございますが、
結局10月1日はカリエンさんは行ったのかな、天一の
どうなんでしょう、うん、ということで、次のカリエンさんは9月30日です。
はい、
まだ行ってない。今日はお家で忍たまラーメン、
違った、
ラーメン鉢は忍たまラーメンとは無関係ですということで、写真を上げていただいてる丼は天一だ、はい、
あ、そっちか
天一の丼だけど中身は忍たまということで、うん、お家でこれ作れるってことなんかあるのかね、
あるみたいですね、
うん、冷凍みたいな、
冷凍じゃないかもだけど、うん、お持ち帰り、
チルドでお持ち帰り、
そうそうそう、土産麺があるみたいです、生麺のやつ、
いいな、こんな感じで食べれたら楽しめそう。
うん。
忍たま食べてみたい。
忍たまですね、まず。
まず忍たま。
千葉に行きましょう。うん。
あ、千葉にあるんだっけ？
千葉にいっぱいあります。
はい。続いて10月6日の竹戸さん。
はい。
中がないから大にしたけど、そこまで大きくない。一月ぶりぐらいの外ら。
うん。
ということでいただきました。ちょっと家系っぽい感じなんですが、
けど何か違う感じがする、
ね、何なんだろう、
スープがちょっと
ホワイトですね、ちょっと明るい色がね、
うん、
とただこのこれも麺が見えないんですよ、チャーシューが半分以上をこう占めていて、ね、
うん、
その奥がほうれん草とネギのトッピングが山盛りになっていて、スープもちょっとしか見えないし、麺がこうチャーシューの手前にチェロッと1本だけ、
うんうんうん、
足出してるのが見えるみたいな、
なので
どんな感じ
あれですけど、でも確かにちょっと大きくないかもしれないですね、
ね、
そこまでは
大っていう感じ、まあ中華下手したら波普通の普通盛りって言われても、まあこういうお店なのかなって思うぐらい、ちょっと台には見えないかなっていう感じのサイズ感でございますが、
うん、はい、そして、
まあ、でもちょっと美味しそう、
はい、すいません、10月5日
はい、はい、
うん、見えてない人がいますよ、
あ、
例のごとくなのにさんが半助さんの方で見えていないように
見えないっていうねなんだろう、ナゴリさんだけマスクかかっちゃってんだよな。マスク
なんかあるんですね。今日はネギチラーメンです。辛味噌ラーメンです。うん、美味しくいただきました。うん、ネタ帳の方にそれ写真
写してもらったので、ネタ帳の方で見させてもらってますが。
マカカーナ、ネギラーメンです、
ね。なんかラーメンショップっぽい感じ。
ですよね。器も。
な感じかな。
うん。
うん、まあ、美味しそう。
ベラボに辛そうですけどね。
うん、辛そうだけど。
麺はちょっとでも細めな感じがして、
あ、本当だ、うん、本当そうだね、
食べてみて、
ちょっと太いさっきのね、カリエさんの忍たまラーメンみたいな麺のイメージだったんだけど、
うん、ちょっと細
そうですよね、そう、うん、な感じがします、
美味しそうです
ありがとうございます、
はい、
ね、このね、ナノニーさん対策で最近はちゃんとサファリを準備して立ち上げているんですが、サファリでも結局ダメっていうことなんだね、
ダメなようですね、
いやー困ったなぁ、まあちょっとうまこちゃんの方でチェックしてもらうしかないかなっていう感じでございますが、続いて10月7日のカリエンさん、
はい、
10月だ、10月に入りました、月をまたいで表現ものさん、まずはネギ飯でベジファースト、なんか以前よりネギ増しになっている、そして久しぶりの、辛い油そば、私にぴったりな辛さ、やっぱりうまい、力強さと素早さもゲットして大満足、入間にできた2号店にも早く来たいなということで、
2号店行かなきゃですよ、
逃げね、そうなんだよね、入間まで行ければっていうところで、この写真を見ないでこの 今僕がご紹介した文面だけだとこの力強さと素早さをゲットっていうのが分かんないかもしれませんが、
はい、
シャープラジオでチェックしていただくと、食券の写真を上げてくださっております、
うん、
ということで辛い油そばとネギ飯に、
うん、
これどうなんだろうね、普通に辛いそばってやった時にプラス1枚こういうのが出てくるって
ことなのかな、出てくるんですかね、うん、
あなたの力強さが少しだけ上がったと、あなたの素早さが少しだけ上がったっていう食券が一緒に出ています、
うん、
なんですが、このベジファーストというのが、いやさすがにネギ飯でって言ってもって思ったら、あ、ベジファーストですね、
これ。だいぶベジですよこれ
あのたわってます、
うん、
かなり高い山ができている、
タレも何もかかってないぞっていう
ね、これなんか下になんかカツオがいるっぽいのが見えるので、
う
んうん、ちょっとタレをかけて混ぜると、
でもその奥の方にタレっぽいのが映ってますね、
あ、ボトルがいるね、ボトルがいるね、
うん、でもこれ辛くないのかな、
ああどうなんだろうね、水でさらしててどうなのか分かんないですが、うん、まあでもこの油そば食べたい、
ね、
美味しかったんだよな、はい、ということで表現物さん、まあ2号店ね、ちょっとチャレンジしたいなと思います、
はい、
で10月8日のももさん、
うん、
油補給アットラーメンカズ、
カズ、
うん、和風の和でカズだったと思う、確かそういう方だったと思います、うんうんうん、ということで豚骨ラーメンだったはず、はずはずっていうのはずいぶん前に連れてってもらって食べてます、ああ
そういうことか、
はいはい、うんうん、なんだけど美味しかった記憶はあります、
うん、
このなんか麺とね、ちょっと卵麺っぽい感じの麺とこの豚骨とで、ちょっと家系とは違うタイプの豚骨ラーメンで、まあ美味しかった記憶があるんですが、それ以降行っていないので、うん、また食べに行きたいなと思います。で、続いて10月10日の青地さんに締めていただきましょう、日清の日清中華汁なし担々麺大盛りたっぷり 360g、
おお、
冷食のこれを調理で、レタスとサバ缶をトッピングということで揚げていただきました。これね、食べたことあるかもしれないけど、
うん、
ちょっと違うかな、中本の冷食が店頭から一瞬消えてた時期に、これが結構近いんじゃねって思って食べた記憶が、これはこれでまたちょっと別だった感じがするんだけど、で、まあこの青地さんの
ね、
トッピングなんですよ。
気になりますよ。
レタスとサバって。
サバ缶。
まあレタスはなんとなく分かんなくもないけど、サバ缶は全然想像してなかったというか、
うん、
これを やろうっていう発想が全然なかったんだけど、美味しそうと思って。
汁なし担々麺だったら味が強いから、
うん、
全然サバ缶乗っけても。
うん、
味を壊さずに美味しく食べれそうな気はする。
そうな感じ、結構合いそうだなと思って ね、でまたこれレタス入れてるのがちょっと憎いじゃないっていう、
ベジですよ
これもベジなのかな、
うん、
いやーね、これちょっと真似したいなって思ったりっていうところですが、
うん、
ちょっとサバ缶好きだし、レタス好きだし、汁なし担々麺好きだしっていう、うん、ただそれぞれ好きだけどこれを一緒にしようっていうのは全然発想になかったのでいやーでもこれ合うかもってちょっと感心して見させていただきました、
うん、美味しいと思います。
ありがとうございます。今度チャンスがあったら試してみたいと思いますということで、皆さんもね、こんなアレンジものみたいなものをぜひ、こういう風にして食べたら美味しいよとかあったら教えてください、
うん、
ということで、お届けします。あ、じゃあ大事なお知らせが、
あ、そうだ危ない危ない危ない
前回は録音を忘れておりましたが、うん、今回告知を忘れるところでございます。 半助フェス、これまで参加していただいた方にはちらっとお話しさせてもらいますが、まあ、させてもらいますがじゃない、させてもらいましたが、まあ、半助フェスに参加していただいた方にはお話していた、実は裏で動いていたことがございます。まあ、それの発表も兼ね、忘年会をラジオで開催したいと思います。
ラジオで。
これまで半助フェスということでね、全番組揃って、やってきてきましたが、今回からは各番組ごとにやってみようということで、ラジオは、別日ということで、ラジオとみんなのダイエット、うん、でフォトスクランブルとただいまはもう出てる人がどっちも全く一緒なので、うん、そこはちょっと合同になりますけど、
はい、
それぞれ、日程を変えて忘年会したいと思います。ということで、まず日程のご案内を今回はしたいと思います、うん、開催日じゃん2022年1月8日、
忘年会とは、
忘年会です。
忘年会とは
5超えちゃったけど、
ね、忘年会とは、はい、
年越えますが忘年会、
はい、
兼新年会、
うん、
みたいな形でまたオンラインでお集まりいただいて、皆さんと一緒にラーメン談義、
うん、もうラーメンだけですよ今回は
ね。なので、みんなでラーメンも食べれるかもしれないし、
そうですね、持ち寄りましょう、
いろんなラーメンのお店のご紹介だったり、先ほどみたいなねアレンジの紹介の試合とか、いろいろ皆さんに教えてもらったり、こちらからいろいろご提案させてもらったりというような感じで、まあ和気あいあいといろいろ、お酒ありラーメンありラーメンあり汁なしものあり焼きそばもありみたいな、だから何でもありな感じで楽しくお時間を過ごせればと思っておりますので、振るってご参加ください、
はい。
次回以降ね、時間ですとか内容とか、決まったものからどんどんご紹介していきたいと思いますので、次回以降もぜひお聞きください、
はい。
ということでお届けしました週刊ラジオ192回お届けしましたのは半助と
マクオでした。
ではまた次回。
次回
ありがとうございました。